新宿町です。今日は稼ぎの上限は決めた方がいいっていうお話をしていこうと思います。稼げるなら無限に稼ぎたいっていうふうに思いますよね。思いますよね。うん。いや、私も思いますよ、そりゃ。うん、いや、1億、例えばですよ。そう、まあ、月収1000万円とかね。うん。まあ、できるんだったら、やりたいとは思いますよ。もちろん。うん。まあ、ただ、うん、まあ、なんでね、上限を決めた方がいいかっていうのは、まあ、いくつか理由があるんですけど、一つ目としては、時間が、こう、限られてるって話ですね。うん。こう上限を決めるっていうよりは、まあ、自分の働く時間をきちんと決めるっていう意味の方が強いと思います。個人事業主だと結局その働けば働いた分だけ稼げてしまったりするので時間をこうないがしろにしてしまうことがあるんですよ。まあ、不安も手伝いますけどね、もちろん。だそうなってくるとなんかずっと働いてないと不安でしょうがないみたいな状態になることはあるんですよ。そこで大事なのは生活に最低限必要なお金はいくらなのかっていうことです。で、この生活に最低限必要なお金っていうのは、本当に最低限だから生きていくためのっていう意味じゃなくって、自分の貯金が減っていかない金額ですね。うん、だからすごいざっくり言うと、年間の支出が稼げれば生きていけるわけですよ。うん、で、この年間の支出っていうのが、額が大きければ稼ぐ額が大きくなきゃいけないし、小さければそんなに稼がなくてもいいわけですね。で、まあ大体、まあ、1人当たり20万ぐらい稼いどけば、なんとかなるって思います。特に個人事業主とか、まあ、会社経営してる人は、経費になるものが結構多いので、だから、こう、うん、そうだな、勤め人の人ほど稼いでなくても実は生活はそんなに苦しくないっていうパターンは多いと思います。だから、まあ、私だったら月30ぐらいですね。どうしてもね、税理士さんとかとも契約してるからその辺のものをさっぴいて20万手元に残ればっていう意味で、うん、だから、まあ、そのぐらい稼げばとりあえず生きていけると。うん、で、まあ、うちの場合ね、妻もまだ公務員ですん で、そっちの収入も一応あるはあるので。で、まあ、家のローンとかね、うん、各公共料金の支払いとか、うん、結構な額になりますけどね。うん、でも、まあ、そういうね、固定費をある程度削っておいていけば、そこまでもうなんか働かなきゃみたいな感じにならなくていいんじゃないかなって。むしろ、うん、まあこれはね、たこ焼き先生の生き方に学んだとこですけど、4時間働いて必要な分だけ稼いで、残りの4時間はこう社会的なこうつながりであったりとか、幸せの方に使うと。うん。ね、子供と一緒に過ごしたりとか、近所のね、人とちょっとランチに行ったりとか、その辺の道端で喋ったりとか、うん。だそういうこう社会的な資本みたいなところに投資をするっていうのも、まあ時間がね、ある程度余裕を持たせることでできることですね。すごい贅沢な時間の使い方かなって思うんです。それってなんかお金をね、稼ぐよりもむしろ豊かなんじゃないでしょうかね。うん、だからそういう、こう、金銭的な豊かさだけじゃなくて、こう、生活的な豊かさっていう部分に、きちんと投資をしていくっていうのは、なんか自分の生き方をアップデートする意味では、すごく重要なことなんじゃないかなって。で、これが、稼ぎの上限を決めるっていう一つ目ですね。うん。で、二つ目は、目標が明確になるっていうことです。いくら稼ぐっていうのが明確になると、そこから逆算して、お客さんは何人必要なのかとか、客単価がどのくらいなのかっていうのを設定しやすくなるんですよ。特に、うん、私のような個人塾の場合はそうですよね。一人当たりの単価がだいたい決まってるんで、あ、じゃあこの学年で何人とかって、ある、絞れるわけですよ。で、絞っちゃえば、もう、それ以上は、取らなくていいんで、お客さんを。で、今いる子たちに、 時間を使えるわけですね。集客しなくていいから。そうなると、結果的に顧客の満足度が上がって、で、そこから紹介につながったり。うん。こう不思議なもんでね。こう、やっぱ人数を絞った方が、仕事のクオリティは上がるんですよ、絶対。うん。だからこの場合、なるべく少ない人数に対応するために、金額の上限を決めるっていうことですね。うん。無限にやろうと思えばできるんですよ。それこそ。人をどんどんどんどん雇って、で、子供どんどんどんどん増やして、店を拡大してみたいな。しんどくないですか？それ。子供も大人も。最終的にはだって私の手の届かないところで子供たちが勉強しているっていうことにもなりますよね。お店を増やすってことは。だから、私が今回その、この半年で決めたのは、店舗は一つ。うん。これ以上は増やさない。で、その代わり、オンラインの方にちょっと広げていく。で、これだったら、まあ、自分のね、店舗で、子供を見ながら、まあ、そっちはそっちで、ある程度任せる人を、手に入れつつ、で、オンラインの方の担当者も手に入れていけば、どっちもね、ある程度関わりながらやっていけるんで、こう自分の手の届く範囲で、自分に必要な分だけのビジネスができる。うん。やっぱり、その、オフラインでのつながりってのはすごく大事で、オンラインだけの仕事とか、オフラインだけの仕事にこだわってしまうのは、私はちょっともったいないなと思っていて、だから最終的には、オンラインもオフラインも全部こうシームレスにつながるような、ビジネスモデルにしていければなと思うんです。それでいて、子どものこう成長過程に合わせていいサービスが提供できるように、うん、受験だけじゃなくってその先の社会人になった時に使えるスキルであったりとか、まあ、個人事業主であったりとか、会社を起こすみたいなそんな方向につなげられる、ビジネスモデルを考えているところかなって、うん、思いますね。だからこそ、こう上限を決めることで、こう関わる人たちと関係っていうものをより濃くしていって、で、こう自分が手の届く範囲でやっていくみたいな。だそのあたりが、ビジネスではとっても大事なんじゃないかなって思っています。うん。で、三つ目ですね。で、三つ目はこれは、死ぬまでに使い切れるお金には限りがあるっていうことです。これ、ダイウィズゼロっていう本を読んだことがある方は、多分ね、聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、お金を残して死んでも、正直意味がない。自分の子供にね、そりゃいくらか残したいみたいなのはきっとあるでしょうが、ただ、やっぱここは、なんだろうな。なんか自分がこう、稼いだお金はやっぱ自分で使い切って死にたいって思うんですよ。うん。で、子供にはなるべく面倒事は残したくないし、うん。だから、まあ今やってるね、会社も、継ぐ人がいなかったら、きちんと閉めるなり、売却するなりっていう風に、清算をして終われるようにしたいなと思っています。うん。まあ今からね、死ぬ時のこと考えてもあれなんですけど、うん。だからこそ、その年間で稼ぐ額っていうのを決めつつ、その中には、その1年間を楽しむっていう金額を必ず入れるんですよ。で、その上できちんとある程度使い切って、で、ちょっと残してって、うん。で、まあ、投資信託であったりとか、まあ、そういう金融商品で老後の部分はね、ある程度フォローしていって、で、まあ、だんだんだんだんそういうのを、使って生活していって、もう最後はゼロに近い形で死ぬみたいな。だそんなね、形が理想かなって思います。だこの3つが、年収というかね、その稼ぎの上限を決めるための、条件と理由ですかね、うん。参考になったなっていう方は、いいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなという方は、ぜひフォローしておいてください。それでは、良い夜をお過ごしください。Thank you.